御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はピリピ人への手紙1章1節から11節になります。ピリピ人への手紙第1章1節2節ですね。あ、はい、わかりました。はい、訂正です。ピリピ人への手紙第1章1節と2節をお読みいたします。ピリピ人への手紙第1章1節と2節です。1章1節からお読みいたします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。説教、キリストイエスにある喜び、松永牧師です。
今日からご一緒にピリピ人への手紙を開いていきます。どうしてこの手紙を選んだのかということを皆さんも気になっているかと思います。10回主の祈り、使徒信条、3つの三要門の説教を終えた後、さてどの御言葉から私たち白い聖書教会は御言葉に聞こうかと、そのように考えました。考えたんですけれども、実はあまり迷うことなくピリピ人への手紙に聞こうと決めました。このピリピ人への手紙はパウロが獄中の中、牢獄の中にいた時、閉じ込められていた時、生きるか死ぬかという時に記された、そのような手紙です。この獄中に閉じ込められているパウロの姿が、まずこのコロナ禍に生きる私たちの姿と重なる思いがしました。獄中に閉じ込められるパウロ、そしてコロナ禍で思うような身動きが取れない。それは部屋の中というだけでなく、その心というものにおいてもどこか閉じこもってしまいがちな私たちの姿、重なる思いがしました。また同時に、このピリピ人への手紙は獄中の手紙であると同時に喜びの手紙と言われます。4章からなる大変短い手紙ですけれども、そこかしこに喜びという言葉が出てきます。手紙全体の調子としても非常に明るい手紙です。この手紙を記したパウロは、どうして獄中、牢獄に閉じ込められるという喜び得ない状況の中で喜べたのか。自分の周囲、状況という外的なものによらない、どこにいても何があっても変わることのないパウロの喜び。このピリピ人への手紙を選んだ理由はここにあります。このコロナ禍という状況の中で、私たちもまた自分の周囲の状況とか心の思いによることのない、変わることのないあのパウロの喜びを私たちも学びたいと思ったからです。このパウロの喜びを私たちの喜びとしたいと思ったからです。今日からのこのピリピ人への手紙を通して、私たちに与えられている喜びを共に確かめていきたいと思います。さて、皆さんはピリピという町についてどのような知識、またイメージというものを持っておられるでしょうか。 使徒の働きの16章にはこのように記されています。この町ピリピはマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。この町は当時のローマ帝国の植民都市、ローマ帝国の傘下にある都市の一つだった。実際このローマというのとピリピというのは大変距離があります。けれども植民都市としてピリピという町はさながら小さなローマ、小ローマと言ってよい町でした。いろいろ調べてみると金が出る鉱山があったそうで、大変こう経済的にも栄えていたと言われます。ローマ軍の退役軍人たちがそのピリピという町に移り住んで、そしてその非常にこうローマ文化とかローマの市民権とかローマの生きた雰囲気、そんなものがこのピリピという町に息づいていました。これは私の勝手な想像です。小さな子供が遠いローマに行ってみたい、父ちゃん俺ローマに行ってみたいよ、そしたらお父さんはならピリピに行ってみな、あそこにはローマがある、そんな町だったかもしれない。ピリピという町は大変ローマというものが強い町でした。そしてローマ、ローマ、ローマとこうローマの文化や宗教、そういったものが多数派であればあるほど、こう逆にローマには属さない、ローマから外れる少数派は非常に肩身の狭い、そんな町でもあったと思います。このピリピという町にもユダヤ人、ユダヤ教徒がわずかいたそうです。当時のユダヤ教徒は男性が10人集まればもうそこで街道を作ってしまう、そういう勢い、力のあるものでした。けれどもピリピにいたユダヤ教徒は町の中ではなく町の外に、そして町の外にある川沿いを自分たちの祈りの場、そこで礼拝を捧げていたそうです。ピリピという町の中に自分たちの信仰を言い表せるような場所や雰囲気があまり見当たらなかったのかなと想像します。伝道者パウロはこのピリピの町の中ではなく、その川沿いの祈りの場へと導かれていきました。パウロはそこでイエス・キリストの福音を語るわけです。そこで主なる神様は紫布の商人リディア、昔の聖書だとルデアという人、彼女の心を開いて彼女は主イエス・キリストを信じた。そして彼女の家族もまたイエス様を信じた。さらにはこうピリピには牢獄があるんですけれども、その牢獄を見張る看守という人、そしてその家族も後に主イエス・キリストを信じ、ここで少なくとも2つの家族からなる小さな小さなピリピ教会が生まれるわけです。教会を生み出したパウロはその後ピリピを離れてイエス様のことを伝える宣教旅行、宣教の旅を続けます。ピリピからはどんどんどんどん遠く離れていきます。しかしパウロとピリピ教会の熱い交わりは決して途絶えることがありませんでした。ピリピの教会は遠くに遠くに行くパウロの福音宣教の働きを覚えて祈り、また支援を続けたんです。さらにパウロのためにパウロ先生が困るといけないからとエパフロデトという人、働き人まで送った。喜びの交わりというか熱いこう教会の友情の交わりが続いていた。しかしパウロがとうとう獄中に入れられ、エパフロデトがパウロのもとに着いたんだけれども、どうも着いたと思ったらこの人は重い病にかかってしまった。パウロの意向で あなたはここにいるよりもフィリピに帰った方が良いということで、エパフロデトはフィリピに戻ることになった。そこでパウロは手ぶらで彼を返すんではなくて、この手紙を持ってってくれ、フィリピ教会への感謝の思いを綴っているこの手紙、そしてあなたが教会に温かく迎えられるように記しておいた、そしてフィリピ教会にある問題についても少し触れておいた、この手紙をあなた持ってってくれ。エパフロデトに持たされた手紙、それが私たちが今日から開くピリピ人への手紙です。パウロの本当に伝道の身として生まれた教会、そしてどこにあってもパウロを支援したピリピの教会、パウロはこういう温かい交流を持ち続けたピリピの教会に対してこのように手紙を送り、こう語り始めます。一節、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ。パウロは手紙の差出人として、まず自分の名前とピリピの教会と深いつながりのあるテモテの名前を挙げ、自分たちをキリストのしもべ、キリストの奴隷と呼んでいます。パウロ自身はローマの市民権を持ち、自由人であり、誰のしもべでも誰の奴隷でもありませんでした。しかしパウロは自ら進んで、私は奴隷だ、私はしもべだと自ら進んで呼んでいる。私はキリストイエスが私の主人であり、私はキリストイエスのしもべなんだ。このように言えることはパウロにとって喜びだったんでしょう。皆さんはいかがでしょうか。イエス・キリストが私の主人です。私はイエス・キリストのしもべです。そこに喜びがあるだろうか、あるだろうか。パウロという人は自分がキリストのしもべであり、自分はキリストのものです。そのことをもうすでにここで喜んでいる。喜びの手紙がここからもう始まっている。手紙の差出人はキリストイエスのしもべパウロとテモテ。この手紙の受け取り人はフィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと執事たちへ。生徒という言葉が使われています。清いという言葉です。聖書で清い、清さというのは分けられる、分離されるという意味があります。消極的なものといえば、まあ、悪から分けられている、悪から分けられている。もっと積極的に言うなら、神のために分けられている、神の御用のために分けられている。悪を退け、神のものとして生きる、分けられている人。まあ、こう聞くと少しこう聖人と言われるような人を想像するかもしれません。キリスト教の絵画、古いものを見ると頭上に光る輪、光輪がある人たちがいます。まあ、ない人たちもいるんです。この頭上にある光輪が輝いている、光輪がある人、そういう一握りの人こそ聖人、聖徒だと見られてきました。けれどもパウロはこう言うんです。キリストイエスにあるすべての聖徒たちと。聖徒である根拠は、その人の功績とか、その人の人徳とか、その人の何かによるのではなくて、キリストイエスにあるとパウロは言うんです。 ピリピ教会がどんな教会であったのかはこれから読み進めていくと分かってくると思います。決して完璧な教会などではありません。弱さや欠けのある教会です。パウロもそのことはよく知っていたはずです。しかし人の目に見える弱さ、自分の目に見える欠け、そういうものがあろうとも、キリストイエスにあるならあなた方は聖徒だ。キリストイエスを信じ、キリストイエスと結ばれ、キリストイエスにあるならあなたは聖徒だ。パウロはこう言うんです。皆さんの中に新共同訳聖書をお持ちの方がおられるかどうか分かりませんけれども、新共同訳聖書はこの一節をキリストイエスに結ばれているすべての聖徒たちと訳しているんです。大変良い訳だと思います。聖徒というのはどうして聖徒と言えるのかと、その根拠をはっきりと示している。キリストイエスに結ばれているから、キリストイエスにあるからあなたは聖徒だと。この世とを分けられ、神のために分けられた聖徒、それは人の何かによるのではなく、ただひたすらキリストイエスにあるという一点にかかっている。キリストイエスを信じ、この方と結ばれるなら、この世とは分けられ、神のものとされた、聖徒にされている、キリストイエスのものとされていると。もう少しだけこのパウロの言葉に注意深く聞いていきたいと思います。キリストイエスにあるすべての聖徒たちへ。このすべてという言葉に、またパウロの注意深い言葉遣いが聞こえてくる思いがします。先ほども言いました、聖徒というと聖人のような一握りの人のことを言ってるんじゃない。聖徒、それは教会を代表する監督たちとか、教会の運営のために奉仕する執事たちだけのことではない。一握りの特別な人のことではない。キリストイエスにある一人一人、キリストイエスを信じるすべての人が聖徒なんだと。フィリピの教会のこうなんていうんでしょうか、世代層というか、年齢のどんなような年齢だったのか、年齢層というか、それを知ることはできません。けれども、もしかしたらリディア、ルディアの家族、お母さん、お父さん、もうおじいちゃんおばあちゃんだったかもしれない。その人たちは、私は教会のためには何もできないんだよ、いや、なんかしたいとは思ってんだけどもうできない、そんなふうに言ってる人もいたかもしれない。看守のその家族は、もしかしたら小さな子供を抱えていたかもしれない。イエス様を信じる、僕はって言ってるような可愛い子がいたかもしれない。けどその小さな子が教会のために何かできるかどうかっていうのはわからない。私たちも、いや、私はもう年老いたから教会で何もできない、私は信仰がフラフラしてるからどうなのかなとか、何もできないから、そんな言葉が私たちの口や、また心思いの中に出てくるかもしれない。パウロはそういう私たちの、何というか、そういう声とか思いというのを拾い上げるかのように、それでもキリストイエスにあるすべての人は聖徒である、そのように呼びかけている。キリストイエスを信じるあなた方はすべて聖徒、キリストのものだ。たとえ寝たきりになろうとも、たとえ口を動かすことができなくなっても、たとえ目を開けることができなくなっても、 その人はキリストイエスにあって聖徒である。パウロは自分がキリストのしもべ、キリストのものであるということを喜びながら、あなた方もキリストイエスのものです、あなた方もキリストによって聖徒とされていると、こう喜びを持ってピリピ教会に呼びかけ、手紙を書き送っている。先ほども申しましたけれども、ここに集う私たちもさまざまな思いやさまざまなこう歩みの中での痛みを負っていることを思います。弱さや欠けもあろうかと思います。そして今日ここに集うことができない、今 パソコン越しでオンライン礼拝を捧げている方、家庭の事情でどうしても礼拝に集えない方、さまざまあります。しかし主イエスキリストを信じるすべての人はキリストイエスにあって聖徒とされている。キリストイエスと結ばれている。キリストイエスのものとされている。あなた方はキリストイエスにあって聖徒であると。ピリピの教会はこのパウロの呼びかけをどのような思いで聞いたのか。また私たちもあなたはキリストイエスにあってて聖徒とされているというこのパウロの呼びかけを私たちもどのように聞くでしょうか。ピリピという町については、こうローマの植民都市であるということは先ほどお話ししました。祈りの場、礼拝は町の中ではなく川にあった。町の中で信仰を言い表すことの難しさがあった。ピリピで主イエスを信じ生きるということの困難さを想像します。ピリピの教会は大変に疲れ、弱り、倒れてしまいそうだったかもしれない。信仰のゆえの苦難や困難という中で、大変暗い状況に彼らは身を置いていた、そんな思いがします。そんな彼らにとって、生徒たちよ、との呼びかけ。まるでそれは、天が開けて、彼らに光が差し込んで、彼らが光を照らされるような、そんな思いであったかと思うんです。キリストイエスにある生徒たちとの呼びかけ。地上の権力は強く、私たちに差し迫るものがある。困難や苦難がある。不安も心配もある。けれども、キリストイエスにある生徒たち。あなたたちは天と地をすべ治める王の王、主の主、神の御子キリストイエスのものとされている。あなた方は暗くない。あなた方は天の光に照らされている。あなた方は弱くない。神の御子が共におられる。あなた方は世の支配者に握られていない。あなた方はキリストイエスのものとされている。キリストイエスにある聖徒たちよ。このパウロの呼びかけは、ピリピの教会をキリストイエスにあるという望みに、喜びに、それは一種明るさに立ち直らせる呼びかけだったのではないかと思うんです。キリストイエスにある聖徒たちよ。パウロはこの明るい呼びかけに続いて、祝福の挨拶を持って、さらなる光でピリピの教会を照らします。2節。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。この挨拶でもパウロが告げているのはキリストイエスです。父なる神、そして 主イエス・キリストの恵みと平安があなた方にありますように。主イエスの恵みは私たちの歴史の中ではっきりと表されたものです。表されています。思い起こしてください。約2000年前のゴルゴタの上で、主イエスのあの十字架の死によって私たちの罪は許されるという主イエスの恵みがあそこで表されました。思い起こしてください。今から約2000年前、十字架の上で葬られた、墓に葬られた主イエスが3日目に死からよみがえられた、復活という事実をもって私たちに永遠の命が約束される恵みが表された。神の恵みというものは、主イエスの恵みというものは、十字架と復活という歴史的な確かな土台、事実に基づいて私たちにはっきりと表されています。神の恵みは私たちに与えられ、その神の恵みによって私たちは確かな平安を得ます。パウロはここで習慣としての挨拶を交わしているのではありません。生徒たちよという明るい呼びかけ、そして父なる神とあの十字架と復活における主イエスの恵みと平安があるように、キリストにあるあらゆる恵みと平安があなた方にあるようにと、フィリピの教会は明るい祝福の中に照らされている、そんな様子を持って祝福の挨拶を交わします。パウロはフィリピの教会が、先ほども何回も繰り返しますけれども、フィリピの教会が決して順調ではなかったということをよく知っていたことを思います。けれどもパウロの目にフィリピの教会は決して暗くはなかった。なぜならフィリピの教会、あなた方はキリストイエスにあるからだ。あなた方はキリストイエスに結ばれているからだ。あなた方は明るい、キリストイエスにあって、そしてキリストイエスにある恵みと平安をもって、ますますあなた方は明るく照らされていく。こうしてこのピリピ人への手紙の最初の挨拶を結びます。たった2節の箇所を今日は開きました。しかしこのたった2節においてもパウロの喜びがそこにあります。あふれんばかりの喜びがここにあります。このパウロの喜び、パウロの明るさ、それはどこから来るでしょう。それはキリストイエスからです。キリストイエスにある、ここから私たちの喜び、私たちの明るさというものがやってくる。ハイデルベルク信仰問答は、人の生涯を悩み多い生涯だと言いました。宗教もしくはキリスト教について、神を信じれば悩みが少なくなると思うならば、それは間違いです。人の生涯は悩み多いものなのです。私たちの生涯は暗さが和らぐのではなくて、私たちの生涯には暗さが伴います。フィリピの教会にも暗さがあった、パウロにも獄中という暗さがあった、私たちにもそれぞれに様々な暗さがある。白い聖書教会にも暗さが伴う、暗さはあります。自分のこれからの命がどうなるかという暗さもある、自分の将来はこれからどうなるんだという暗さもある、家族や親族を案じる様々な暗さもある。それらは皆私たちの生涯に伴うものです。しかし今日パウロを通して神の御言葉は私たちに告げます。私たちは実は 明るく照らされているのだと。キリストイエスにある私たちに天の窓は開かれているということ、あなたに天からの祝福の光は差し込み照らされていると。どんな暗さの中にあろうとも、この天からの光を打ち消すことはできないと。キリストの恵みと平安という光を打ち消すことはできないと。皆さん、私たちには悩み多い生涯があります。しかしキリストイエスにあって、私たちは祝福の光に、神の恵みと平安の光に照らされ生かされています。これがパウロの言う喜びです。キリストイエスにある喜びです。ご一緒にこのピリピ人への手紙を開きながら、この喜びの言葉に私たちは聞いていこうと思います。この喜びの言葉を私たちの喜びとしていきたいと思います。私たちにも与えられているのです。このキリストイエスにある喜びが。新しい一週間、様々な暗さが私たちに迫ってくるかもしれない。そして今ある暗さが深まるかもしれない。しかし、パウロのこの呼びかけ、キリストイエスにある生徒たち、キリストイエスにある恵みと平安があなた方にあるように、この明るさの中を私たちは生きていきたいと思います。このキリストにある喜びを私たちは生きていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御子キリストイエスにあって私たちを光の中で歩ませ、祝福の中で生かしてくださっていることを感謝します。私たちはその生涯における暗さばかりに目が行きます。聖霊なる神様、どうぞ私たちが光の中、祝福の中に生かされていることに目を開かせてください。私たちがキリストイエスにある聖徒とされている、キリストイエスと結び合わされている喜びと明るさにいつも目を開かせてください。どうぞ私たちの差し迫るその暗さに、どうぞ私たちが倒れ込んでしまうことがないように助けてください。その暗さが光を打ち消すように見えるときも、なお祝福の光、キリストの光は消えることなく私と共にあると、どうぞ信仰を与えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。